マルコ 5-1 から20。こうして彼らは湖の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられると、すぐに汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いており、もはや誰も鎖を持ってしても彼を繋いでおくことができなかった。彼はたびたび足かせや鎖で繋がれたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまったからで、誰にも彼を抑えるだけの力がなかったのである。それで彼は夜昼となく、墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていた。彼はイエスを遠くから見つけ、駆け寄ってきてイエスを拝し、大声で叫んでいった。いとう高き神の子、イエス様、一体私に何をしようというのですか。神の皆によってお願いします。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行け、と言われたからである。それで、お前の名は何か、とお尋ねになると、私の名はレギオンです。私たちは大勢ですから、と言った。そして自分たちを、この地方から追い出さないでください、と懇願した。ところでそこの山腹に豚の大群が飼ってあった。彼らはイエスに願って言った。私たちを豚の中に送って彼らに乗り移らせてください。イエスがそれを許されたので、汚れた霊どもは出て行って豚に乗り移った。すると2000匹ほどの豚の群れが険しい崖を駆け下り、湖へなだれ落ちて湖に溺れてしまった。豚を飼っていた者たちは逃げ出して、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々は何事が起こったのかと見にやってきた。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れていた人、すなわちレギオンを宿していた人が、着物を着て正気に帰って座っているのを見て恐ろしくなった。見ていた人たちが、悪霊に疲れていた人に起こったことや、豚のことを、つぶさに彼らに話して聞かせた。すると彼らはイエスに、この地方から離れてくださるよう願った。そこでイエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人が、お供をしたいとイエスに願った。しかし、お許しにならないで彼にこう言われた。あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかをデカポリスの地方で言い広め始めた。人々は皆驚いた。私が最初にアメリカに来ましたのはテキサスでしたが、テキサスにやってきましたときに日本からのニュースを聞く機会が全くありませんでした。日本人が経営していました会社の事務所でロサンゼルスから送られてくる数日遅れの日経新聞を見せてもらうのが唯一の情報源でした。で、今はインターネットのおかげでアメリカのどこにいても日本の様子が手に取るようにわかるようになりました。最近日本から入ってくるニュースは暗いものが多いですね。親が子供を殺した。子供が親を殺した。異常なものばかりです。もちろん昔そういったことは全くなかったかといえばそうではありません。しかし以前は誰もがそうしたことは異常なことである。特殊なことであると感じていました。ところが現代では、ああまたあんなことが起こったのか、とみんなが感じるだけです。それが異常なこととして受け止められなくなってきています。異常なことが続けて起こる、それは恐ろしいことですが、異常なことに慣れ親しんで平気になってしまうというのはもっと怖いことだと思います。アルコール、ギャンブル、コディペンデンシー、こういう依存症に支配されている人は、そのために無断で仕事を休んだりします。お金を使い果たしたり、家族に暴力を振るったり、とんでもないことを、異常なことをしてしまうんですが、自分がしていることが正常ではないということに気がついていないのです。
人は自分の姿が一番よく見えないと言われますが、ごく普通の人でもいろんな形でおかしなことをしているのに、それに気がつかないでいることがあります。私たちが依存症から解放されるには、自分の姿を正しく見る、自分のしていることが決して正常なことではないんだということに、まず気がつかなければならないでしょう。そして神様の力が自分を正常な状態に戻してくれる、そのことを信じ、そのことを願う必要があります。12ステップの第2は、自分よりも偉大な力が自分を正気に戻してくれることを信じるに至りました。 Came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity。 Sanity の反対は Insanity でしょうか。 Insanity は狂気と訳されますのでね、狂った気持ちと書きますが、私は今朝のメッセージの題を狂気から正気へとしました。世の中が狂ってきているこの時代に、どうしたら狂気から正気へと立ち返ることができるのでしょうか。主イエス様がゲラサの気の狂った人を正気に立ち返らせた、そのことから学んでみたいと思います。さて、イスラエルの国は首都のエルサレムのあたりだけが本来のユダヤ人が住むところでした。北西部にはサマリア人が住んでいました。ガリラヤ湖から北の方はシドン人が住んでいました。ヨルダン川の東側に行きますとアモン人、モアブ人、そして南部に行きますとエドム人ですね。今朝の福音に、こうして彼らは湖の向こう岸ゲレサ人の地に着いたとあります。ガリラヤ湖の東側に渡りますと、もうそこは西側と全く別の世界です。そこは全くの異邦人の地、ゲラサ人の地でありました。それが証拠に、ユダヤでは決して飼われることのない豚が飼われていました。で、ユダヤの人々は自分たちこそ神の民だと誇っていました。サマリア人、また異邦人と呼ばれる人々を随分軽蔑していたのです。しかし当時のユダヤ人はとても不信仰で、他の人々に対して自分たちを誇る、そういうものを一つもありませんでした。今一つもないと言いましたが、もし誇れるとしたら、ユダヤ人に他の人々よりも優れたものがあるとしたら、それは唯一の誠の神様を知っているということだったかもしれません。ユダヤには神様を知る知識の光がありました。しかし他の国々は霊的には暗黒でした。ゲラサ人の町ももうユダヤの国のすぐそばにあります。ガリラヤ湖を横切ればもうユダヤの国なんですが、彼らは誠の神様を知りませんでした。そこは霊的に暗闇の地でした。皆さん、暗闇には暗闇の力が働きます。ゲラサ人の地では悪霊たちが力を振るっています。悪霊に疲れた人がその町の墓場に住んでいました。人の心を失い、他の人々と隔離され、何の目的もなく朝から晩まで大声を上げて墓場の中を歩き回るだけの生活を彼はしていたのです。皆さん、そういう人のことを考えるとどう思いますか？恐ろしいと思いますか？それとも、ああ、なんて哀れな人なんだろうと思うでしょうか？いや、これは私たちには関係ないよと、そう思うでしょうか？私はこのゲラサの狂った人の姿の中に、現代の私たちの姿があるように思えてならないのです。もちろん、みんなが、現代の人がこの人のように狂った生活をしているわけではありません。普通の生活をしているでしょう。でも、人の心を失い、また他の人と真実な関わりを持つことができず、 何の目的もなく人生を送っている、そういう人が多くいるのです。聖書の光に照らしてみると、ゲラサの墓場に住んでいた人と私たちの間にいくつかの共通点があることがわかります。第一に、この人は墓場に住んでいました。墓場というのは生きた人間の住むところではありません。死人の住処です。生きた人が死人の住処にいる、おかしいことですね、変なことですね。これは彼が生きながらの死人であったということを意味しているのです。肉体は生きていても、この人は社会的には死んだも同然でした。それだけではなく、神様の目から見るなら霊的に死んだ人でした。聖書は、生きる意味や目的を見失っている人、人間として本来あるべき姿を失っている人、そういう人を霊的に死んだ人だと言っています。たとえその人は多くの知識を持っていても、仕事をする、仕事をこなす能力があったとしても、また人から褒められるような立派な行いができたとしても、霊的に死んでいるなら、その人は神様が私たちに与えてくださった本来の生き方をすることができないのです。日本の公共広告機構というのがあります。なんか舌を噛みそうな名前ですが、その広告キャンペーンに随分昔のことですが、覚醒剤やめますか、人間やめますかというのがありましたね。覚えていらっしゃるでしょうか。で、これは出来心で覚醒剤に手を出した人まで非人間的なやつだと決めつける高圧的な広告だと随分非難されたのです。しかしこの広告は真実をついていると思います。ドラッグに限りません。どんな依存物も人間から本当の人間らしさを奪い取ります。狂気、インサニティと言いますと、感情的にこうアップダウンしたりですね、乱暴になって暴れてしまう、そういうことを思い浮かべるんですが、それだけが狂気ではありません。人間らしい感情を失ってしまうことも狂気の一つです。素晴らしいものを見ても感動しない、悪や不正を見ても怒らない、そういう感情的不干渉というものが若い人たちの間で広まっていると言われますけれども、そのために人々は心が全く非人間的になっていますから、何のためらいもなく他の人を傷つけることができる、弱いものをいじめることができるんでしょうね。また悪や不正に対して敏感ではありませんから、それを簡単に許してしまって社会を混乱させているのです。これが霊的に死んだ状態ですね。こんな話があります。戦後日本にアメリカ軍が駐留していた時のことです。あるアメリカ兵が日本で一番立派な自動車に乗りたい、そう思いつきました。いろんな自動車を探したんですが、当時のことですからアメリカにあるような立派な車はありませんでした。ところがある日、アメリカのキャンピングカーのようなものを見つけたんですね。ちゃんと屋根がついておりまして、窓もあります。しかもそれが日本の古代建築のようになっているのです。黒塗りで、ところどころに金色の装飾がなされています。それはどんなキャンピングカーよりも豪華なものでした。これはアメリカにはないすごいものがある。アメリカ兵はその車を大変気に入りまして、もうぜひこれに乗りたいと掛け合ったんですが、車の持ち主は、これは普通の人は乗れないんですが、と渋りますと、普通の人が乗れないんだったらなお乗りたい。そうやって無理やりその黒塗り金ピカの車に寝そべって乗りまして、窓から V サインを出して街を一周したというのです。お分かりですね。この車は霊柩車です。このアメリカ兵は霊柩車に乗って街を一回りしたのです。笑い話ですが、現代の多くの人々は死人を乗せる乗り物に乗って墓場に向かうような、 そんな生活をしているのかもしれません。それでいて、そうした自分の姿に気がついていないのです。それほど不幸なことはないでしょう。第二に、墓場に住んでいた人は、自分の力以上のものに、自分以上の力に支配されていました。彼は自分の意志や理性ではなく、悪霊に左右されていました。自分では自由気ままに生きているつもりでいたのでしょうが、実は悪霊に縛られていたのです。聖書は、神から離れた人は、自分以上の霊的な力に縛られていると教えています。エペソの2章の1節2節に、あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいましたとあります。これは何も全ての人が悪霊付きであるということではありません。悪霊付きは極めて特別なケースです。しかし、キリストによって解放されるまで人は自分で意識してようがいまいが何らかの形で悪霊の影響のもとにあったのです。ドラッグ、アルコール、ギャンブル、そういうものにのめり込んでいる人を見ますと、その人たちがその人以上の力に支配されている。そういうことがよくわかりますね。アルコール中毒の人は、酒をやめようと思えばいつでもやめられるというんですが、実際は酒にコントロールされていて、自分ではやめることができないでいます。ドラッグ、アルコールだけではありません。劣等感、虚栄、ひがみ、妬み、怒り、思い煩い、そういったものも私たちをその中に束縛して逃れられないようにします。あなたを束縛しているものは何でしょうか。第三に、この人は他の人に危害を加え、また自分で自分を傷つけています。聖書は、この人は意志で自分の体を傷つけていたと書いてありますね。意志というのは人類が最初に使った道具です。文明の歴史は石器時代、青銅器時代、そして鉄器時代などと区分されます。そのように意志は人類の文明あるいは科学技術というものを表しているように思います。人間は他の動物のような腕力も脚力もありません。しかし頭脳を用いまして道具を使うことによって何万頭の馬でなければ引っ張ることのできないようなそういう重いものを動かすことができるようになりました。石器時代、青銅器時代、鉄器時代というと今は何の時代でしょう。今はコンピューター時代と言っていいと思うんですね。かつては機械が人間の腕力の代わりをしましたが、今はコンピューターが人間の頭脳の代わりを果たすようになりました。それで人は物を考えなくなってしまった。科学技術が人の心の領域まで入り込むようになりました。人間がどんどんどんどん非人間化されている。これはジェームス・ヒューストン先生が喜びの旅路の中で指摘していらっしゃる通りですね。日本では老人から幼児に至るまで誰もが携帯電話を持っているそうです。で、今子供たちの間で携帯電話に相手を傷つける言葉、また脅迫するメッセージを送りつける、そういうことがもう平気になっているそうですね。そのために自殺した子供もいます。携帯メールを見たら5分以内に返事を送り返さなければいけない。しかもそのメールに絵文字を使わなければならない。そうでないといじめられるというのです。子供たちは仲間外れにされたくないために1日50通ものメールのやり取りをしているというのです。そんなことをしていたら勉強する時間も遊ぶ時間もないでしょうね。なくなってしまいますね。携帯電話、現代の携帯電話はゲラサの墓の人が墓に住む人が手に持っていた石のようなものです。文明の道具によって自分を、また他の人を傷つけ、傷つ 付け合っているのです。携帯やめますか、人間やめますか、そんな広告があってもいいんじゃないかと思います。罪は、それがどんなに魅力的に見えても、最後には人を傷つけ、自分を傷つけてしまうものです。どんな依存物も、一時的には快楽を与えてくれても、やがてその人の人格と生活を狂わせます。周りの人を苦しめるのです。私たちの心の中に解決されていない問題が潜んでいますと、そうしたものも私たちを傷つけます。ドラッグ、ギャンブル、そういうものに走り、犯罪を犯す人のほとんどが、優越感、またその裏返しである劣等感、怒り、妬み、自己中心、欲望、そういうものに心を支配されていることが、リサーチの結果知られています。優越感や劣等感、怒りや妬みなどが解決されないまま、心の中に積み重ねられていきますと、それが思わぬ瞬間に人を傷つける言葉となって、その人の口から出ます。また、人を、他の人を苦しめる行いとなって現れてくるのです。人を傷つけたなら、必ず自分にそれが返ってきます。それによって自分も傷つくようになるのです。生きながら死んでいる。身勝手に生きているようで縛られている。そして人を傷つけ、自分をダメにしていく。それは遠い昔のゲラサ人の姿ではなく、現代の私たちの姿でもあると思うのです。神様から遠く離れ、悪霊に取り憑かれ、人を傷つけ、自分を傷つけているこの人はどうやって救われるのでしょうか。この人には何の希望もないように見えます。希望を持てと言っても無理な話です。しかし、イエス・キリストがこの人のところに近づいてこられました。イエス様はユダヤ人の誰もが、あそこは汚れた土地だとして足を踏み入れなかったゲラサ人の地にご自分の方から進んで行かれたのです。ゲラサの町の人たちも恐れて近づこうとしなかった墓場にまでイエス様は足を踏み入れました。皆さん、ここに希望があるのです。キリストは救いを必要とする人々をいつも心に深く留め、その人のところに来てくださいます。イエス・キリストは救いを必要とする人がどこにいるかご存知です。イエス様はその人がどこにいようとその人がいるところまで来てくださいます。ある時イエス様はユダヤ人の誰もが嫌っていましたサマリアの町にわざわざ行かれましたね。サマリアの町の一人の女性が救われるためでした。またエリコの町に行かれた時もその町で一番の嫌われ者のザーカイの家に泊まりました。ザーカイにはイエス様の救いが必要だったからです。イエス様がザーカイに言われたようにイエス様は失われた人を探して救うために来てくださったのです。十字架にかかられた犯罪人の一人が死の間際にイエス様を信じましたが、イエス様はこの人を天国に導くために、その人の隣に行くために十字架にかかられた。そう言ってもいいと思います。イエス様は失われた人を探して救うために来てくださった。一体どこから来てくださいましたか？天の御国から、神様のもとから、その栄光の御座から来てくださったのです。私たちを救うために、神と共に持っておられた栄光の一切をお捨てになって地上に来られました。イエス様はご自分の持っているものを人々に与え、与え、与え尽くされ、最後にその命までもお与えになりました。私たちのすべての罪を背負って十字架で死んでくださったのです。イエス様は救いを必要とする人のために、墓にも死者の世界にまでも下ってくださったお方です。イエス様は今も 救いを必要としている人々のところに来てくださいます。誰であってもイエス・キリストを素直な心で心に迎えるとき、その人に救いが来るのです。イエス様に救っていただいたこのゲラサの人は、ガリラヤに帰って行かれるイエス様のお供をしたいと願い出ました。しかしイエス様は彼に、あなたの家、あなたの家族のところに帰り、主があなたにどんなに大きなことをしてくださったか、どんなに憐れんでくださったかを知らせなさい。そうおっしゃってその人を家族のもとにお返しになりました。イエス様は雷病を清めた時も、悪霊を追い出した時も、病気や様々な障害を追い出しになった後も、癒された人に、あなたの家に帰りなさい。あなたの家族のところに帰りなさい。そうおっしゃっていますね。家族のところに帰る。これは、雷病、悪霊付き、様々な病気や障害のために、家族に見捨てられていた人たちが、もう一度家族に迎えられるということを意味しています。ゲラサの人にも家族があったのです。しかし、悪霊がその家庭を破壊いたしました。罪や依存症も同じように家族を巻き込み家庭を壊します。しかしイエス様の救いはその人ばかりでなくその人が救われたならその家族をも回復させてくださいます。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その約束の通りです。ゲラサのこの人は悪霊から解放され家族のもとに帰ることができました。家庭を取り戻したのです。12ステップの第2は、自分よりも偉大な力が自分を正気に戻してくれることを信じるに至りました。でしたね。自分よりも偉大な力。これは主イエス・キリストです。主イエス様によって私たちは初めて狂気から正気へと立ち返ることができます。それだけではなく、その人の家庭にも愛と平和と喜びとが回復するのです。ゲラサの人のところまで来てくださった主イエス様はあなたのところにも来てくださっています。そしてその心のドアを叩いておられます。主イエス様、あなたの心に、あなたの生活に、あなたの人生に受け入れてください。私はもうイエス様を受け入れましたよとおっしゃる方もよく考えてください。私たちがイエス様を受け入れたら、あとは自分一人の力でやっていけるのでしょうか。自分一人の力で、この狂った、この世の中で、正しい心を持って歩んでいけるのでしょうか。そうでないことは皆さん、誰もご存知ですね。私たちは絶えず死を呼び求め、絶えず死を私のうちにお迎えしていく必要があります。日ごと。瞬間にです。罪と依存物の束縛から解放され続け、この救いを家族や身近な人々に、この救いが家族や身近な人々に及ぶために、私たちは日々の生活に主イエス様を迎え入れていきたいのです。主イエス様と共に歩き続けていきたいのです。お祈りを捧げましょう。父なる神様、悪霊を宿していた男は正気に立ち返り、放蕩息子は本心に立ち返りました。私たちもまた自分のあるべきところに立ち返る必要があります。恵みに満ちた主よ、私たちのうちにあるあなたの御心にかなわない考えや思いを、御言葉と御霊によって示してください。そして私たちを正しい考えと思いに立ち返らせてください。私たちを支配しようとするこの世の狂気から絶えず救い出してください。そして主がどんなに偉大で憐れみ深いお方であるかを証しするものとしてください。救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。